暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
いよいよ3月に入りましたね。
そうですね、早いですね。
そうですね。なんだか1月2月3月と行事があるので、うん、バタバタとしているような感じもしますね。
そうですね。
今日3月7日ですけれども、はい、もう少ししますと3月11日、うん、東日本大震災が起きた日がやってきます、
う
ん、はい、
そうですね。もうあれから何年ですかね。
発生から間もなく12年ですね。
あ、そんなですか。
はい、
それはでもなんかほんのこの間のような気がしますね。
そうですね、私もかなり鮮明に覚えてますね。また最近では、うん、まあ、1ヶ月前になりますがトルコで大きな地震がありましたので、もうまだまだ地震に対する備えですとか、うん、海外への支援っていうものも、うん、こう言われているものの一つではありますね。
そうですね。私トルコ行ったことありますけどね、あのね、あれでは崩れるなっていうのは作り方してるような気がしますよ。
ああ、そうなんですね、うん、
本当になんかね、木みたいなのでなんかこう足場作りながらやっていくみたいな感じだし、なんか建設途中みたいなのがいっぱいあるしな感じでしたけどね。
そうなんですね。
でもね、揺れるんだわね、向こうね、きっと。地震多い国だって聞いたことがあったんだけども、あの崩れ方が普通じゃないよね。
そうですね。
なんていうかこうくしゃんって蛇腹が縮まるようなっていうかね、
はい、
あんな潰れ方するんだ。普通なんかこう倒れるのかなと思ったけども、なんかすごい倒れ方しましたよね。
そうですね、うん、やっぱりあの建築様式によってもそういった被害の大きさっていうものも変わってくるんでしょうね。
そうですね。
さて今回はですね、はい、東日本大震災が起きた日間もなくやってくるということで、うん、
はい、
地震保険について伺っていきたいと思います。
はい、
今の地震保険の加入状況っていうものはどういった感じになっているんでしょうか。うん、
加入状況はね、ずっと高くなってきて6割7割っていう口になってると思いますよ今。やっぱり阪神淡路から始まって東日本のやつありましたよね。そうすると東日本のあのエリアなんかだとすごい加入率ですよね今。
ああ、そうなんですね、うん、
そして熊本に地震があって、まあ、熊本もその後のまた加入率がすごくなったりとか、うん、なんかしてますね。
はい、うん、エリアによって加入率っていうものもやっぱり変わってくるんですか。
変わってきますよね、うん、まあ、大体県単位でしか保険会社見てませんけども、
うん、
はい、でやっぱ地震保険とかっていうのもね、県単位ぐらいで保険料が違うんですよ。新潟県と例えば福島県では違うし、北海道と新潟では違うし、新潟と沖縄では違うしとなってますよね。
お住まいの県によって料金が違うっていうことになってくると、
うん、そうですね、大体そうするとあれですよね、あの要するに、まあ、南海トラフなんかにあたりはやっぱり高くなってきたりね、
はいはい、
まあ、東京と新潟ではどう考えても東京高いよね。
そうですね。
でその中でも新潟はね、あのまああんまり変わらずかちょっと下がったりなんかしてるぐらいの、そんな感じなんですよ。
そうですか、う
ん、そんな感じになってますんで新潟はねいいとこなんですよ。
うん、
まあ、考えによってみれば地震のリスクはあれですね、他の県よりは統計上って言ったらおかしいんでしょうかね、計算上少ないんじゃないですかね、
うん、
でもどこに来るのか分かんないのが地震なんで、やっぱり地震保険は入っておいた方がいいし、まあ、新潟はよその県よりは入りやすい県だと思いますね、
うん、この地震保険の特徴でしたり保証内容っていうものはどういった内容がありますか。
基本的にあれですね、地震保険って言ってくると大きく2つあるんですよ、まあ、あの国と民間とでやってる地震保険があって、これは建物の半分が上限の保険があるんですよ。例えば2000万のうちだったら全壊で1000万が上限、
はい、うん、
っていうのと、そこに今度はもう一つ、各保険会社が独自で半分じゃ足りないから2000万のうちの半分は国で、残りの半分上乗せして自分たちで払う、その手があるんですね、
うん、
それもいろんな種類がありますよね、
はい、うん、ということはこう2つ保険に入っているっていう感じになるんですか。
そうですね、そもそも地震保険っていうのは火災保険の特約なんですよ、
はい、
火災保険に地震をつけるってなりますんで、火災保険を加入している保険会社で特約をつける。だから火災保険と地震保険と別々な会社ってわけにはいかない、
はい、
でそこで例えば2000万のうちに1000万つける、ちょっとこれだと心配だからって言ってもう1000万を上乗せするというような感じですね、
うん、お金はないより絶対あった方がいいですもんね。
まあそれはそうですね、うん、で地震保険もやっぱりあれですよね、今耐震構造とかなんて言ってあのうちの作りに応じて地震強いうちっていうのは保険料安くしたりとかなんかしてます。さっきの建築基準がどうのこうのって話しましたけども、何年以降のうちであれば、まあ、とりあえず何パーは引きますとかなんかってこともありますよね。建築基準がそこから変わったんでそこからの建物は壊れにくいと言ってきたりとか、独自の検査方法で調べて何級だ何級だって言ってやってくるんで割引がかかるとかそういうことはありますね、
はい、うん、ということは築年数によって保険料の上がり下がりっていうものがあったりするんですか。
う
ん、
そうですね、築年数で地震保険のことを言うんであれば何年築以降は建築基準が厳しくなったっていうからそれですよね。それ厳しくなったんだけどもさらにもう少し厳しい基準をクリアしたうちっていうのは証明書が出ますんで、
へ、
証明書があるとまたさらに安くなると。
あ、そうなんですね、う
ん、な感じです、
はい、
うん、まあ、そういうふうにやってますん でただあの今あの上乗せの方は各社って言ってましたし、あるいは国と民間っていうのが2分の1って話しましたけども、ですのでその2分の1の部分はどの保険会社が入っても一緒です。保険会社と民間とであの一緒でやってる保険なんで、もう1000万に対していくら、500万に対していくらっていうような感じでしかありません。でそちらに関して言ってくると、あの一部損とか小半損とか大半損とかって言って、あの全壊とかって言って4段階に分かれて支払うだけとなってきます。でそれはあの地震噴火津波になってきます。
噴火も入るんですね。
そうですね、であのまあ、津波で流された、これ地震による津波ですよね。で地震による倒壊、噴火が起きて地震だとですよね。であとは地震による火事はこの地震保険なんですよ。火災保険だと火事が出るみたいな感じがして、火災保険で、まあ、出るんじゃねえかと、地震で揺れて壊れるんじゃなくて火がついて焼けたんだから出るんじゃないかと思うんだけども、原因が地震だから地震保険に入っていないと普通の火災保険では地震の火災は出ないですね。
ああそうなんですね。
そうなんですよ。上乗せのその地震保険っていうのもあるんですけども、いろいろなパターンがあって、やっぱりあの地震噴火津波っていうのが対象になってみたり、地震の火災の上乗せだけ、あの噴火津波とかじゃなくて地震の火災に関しては出ますよとかってありますので、保険会社比べてこっちとこっち安いなと思うと、あれこれどこまで出るんですかって聞いた方がいいもんね、
はい、会社さんによってもう商品の内容、やっぱり金額っていうものも変わってくるんですね、うん、
変わってきますね。その上乗せの残りの2分の1の部分が変わってきますね、
うん、疑問に思ったら少しでも聞いておくっていうのが契約前にはやっぱり大事になってきますね。
そうですね。
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、必ず入ろう地震保険。はい、
必ず入ろう地震保険、
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 431791までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした 当社オリジナルサービス足長安心パック好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話 0250-43-1791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。